おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日ぐらいからやっとかなさんの食いつきが良くなりました。いや
昨日の話はよく分かりました。
そう、日本人っていうのははっきり言うと国歌を着てないのね。
うん、
その代わり剣を着ながら歩いてるというね。
剣？
あ、つまり私は福岡県とか広島県とかね、はい、東京都とか、
うん、
やっていきましょう。辺境論続けていきましょう。1989年のことでありますが、アメリカ最高裁判所判決でありますけども、ここで国旗を燃やす行為は合法、
はい、
これ表現の自由なんです、うん、で、正常期に火をつけて燃やすということは表現の自由として認められる。国家を侮辱したことにはならない、そういう表現の自由もあるという、うん、ところが日本というのはこの辺でもくすぶり続けるわけでありますよね、うん、外国の方がひどく日本のことを罵倒なさってる、歴史認識の違い等々は中韓から日本が攻められているところでありますけども、この辺で日本人というのは非常にこう、言葉が幼児的になっていきますというか、荒くなってゆく。言い返すときにね、
はい、
うん、日本人はこういうひどいことしたんだっていう、それ言い返すとき、お前もしたじゃん、それと同じことでしょ。
はい。
うん。そういう人たちが、その、まあ、いわゆるこう政治を、行ってらっしゃるというね。ええ。さあ、内田先生は何とおっしゃってるか。日本人の悪い特性であります。その悪い特性を、虎の胃を狩る狐というふうにおっしゃっております。
はい。
これ悪口だと思わずに、素直にちょっと受け止めてくださいね。
はい、
先生言います。だから虎に乗っかってる人はどういう人かというのを内田先生が言いますが、これ読みながら笑っちゃったんだ、
はい、
なんかに関して偉そうに物を言う人の特徴、
はい、
内田先生曰く、だから妙にすっきりしていて断定的な物言いになる、うん、虎にまたがってる人はな、人が妙に断定的にすっきりした政治的意見を言い出したら、大体眉に唾をつけて聞いた方がいい、うん、というのは人間が、特に日本人が過剰に断定的になるのは大抵の場合、他人の意見を受け売りしている時だからである。
うん、
そしてこの時必ず早口になる。
はい。
主張するだけで妥協できないのは、それが自分の意見ではないからだ。
うん、
つまり、虎にまたがってる狐の正体がこれ。武田鉄矢、今度か赤線引っ張って、このような人に近づいてはいけません。また主張を聞いてもいけません。書いてるな。彼は虎の思いは決してわからないから、自説を形成するに至った自己指摘経緯が語れない。己の意見を譲らないのではありません。譲れないのです。
うん、
何せ虎にまたがっているのですから。これ、もう本当に今、いっぱいいるよね。虎にまたがってる人。でも内田先生の言い方は非常にあれだよね、分かりやすくていいね、
はい、
妙に信念を持って断定的な物言いになってる人ね、人の意見には絶対妥協しない人、こういう人はみんなただの狐ですっていう、
はい、
でもこれちょっとどうですか、金さん、かなりいいでしょ、
はい、
内田先生こんなことをおっしゃっております。日本人が国際社会で侮られているのが本当だとしたら、いや政治家やメディアの人はそういう人がたくさんいますがね、その理由は軍事力に乏しいことでも、金がないことでも、英語ができないことでもありません。そうではなくて、自分がどうしてこのようなものになり、これからどうしたいのか、自分の言葉で言うことができないからです。うん、日本人は本質的には狐なんです。自分が何を欲望しているのか、他者の欲望を模倣することしか知らないのです。
うん、
なんだよ、国民総生産で中国に抜かれたってメディアが騒いだことあったよね。
はい、
なんで騒ぐんだよね、
うん、
だって国民性総生産みたいなのがアメリカに次いで世界の第2位になっても、いいことはないって普段散々嘆いてるくせに、中国に抜かれた瞬間にやれ負けた、日本はもうダメだって、そういう意見を言うこと自体が自分の幸せを語る力がないから、抜いた抜かれたを幸せの材料にしなきゃいけないというね、
うん、
続けましょう。何のために何を選別し、何を実現するかのためのゲームなのか、どうも日本人は今一つ分かっていない。 とにかくやるしかないのだ。これが近代化以降の日本人の基本的なマインドである。
はい。
これずっと日本人の悪口。
はい。
ね。ところが、この内田先生の面白いところは、この日本人の永遠の欠点と思えるものが、ある一点から見るとすっごい長所になる。悪いところの反対側には必ずいいところがあるというのを内田先生がおっしゃりたい。その一つの中に日本人の学びの姿勢という。これはちょっと明日触れましょうかね。
はい、
この次また明日の学び方の上で。